会社の秘密。企業にまつわる気になる疑問を解決する会社の秘密。今日は掃除機のイメージがあると思います、ダイソン、ね、このダイソンが発売している大ヒットしている羽のない扇風機エアマルチプライヤー、これを詳しくね聞いていきたいと思いますけれども、まあ今目の前にありますが、まあ本当にね、何でしょう、スタートレックとかもしくはドラえもんのポケットから出てきた秘密の道具みたいなね、そんなイメージがしますよね。この開発秘話などダイソンにまつわる会社の秘密に今日は迫っていきます。今日は電話がつながっています。ダイソン株式会社 PR の石原恵里さんです。石原さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。まずはですね、このエアマルチプライヤーに行く前に、はい、ダイソンの会社の概要を教えていただけますか。
はい、ダイソンは家電の研究開発、製造、販売、アフターセールスを手掛けている会社です。
はい、
ダイソンはサイクロン掃除機でよく知られていると思いますが、もともとデザインエンジニアであるジェームズ・ダイソンが、自分が使っていた紙パックの掃除機がゴミを吸わなくなるという不満から開発されました。1979年から約5年の歳月と5127台の試作品を経て、紙パックを使用せず吸引力が衰えないサイクロンテクノロジーを搭載した掃除機を開発しました。
はい、
こちら G-Force と呼ばれるサイクロン掃除機なんですけれども、まずはイギリス、アメリカなどで販売しようとしたんですが、なかなかうまくいかず、唯一日本の会社が興味を持ってくれまして、製品化にたどり着きました。ですので世界初のサイクロン掃除機は日本で発売されました。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ、はい。でその後1993年にイギリスでダイソン社を設立しまして、DC-01 と呼ばれる掃除機は発売後3年でイギリスのベストセラー掃除機となりました。そして1998年日本でのダイソン社を設立しまして、2004年にはダイソン社では初めて一つのマーケット向けにデザインされた DC-12 という製品を発売いたしました。現在では49カ国で発売され、約400人のデザインエンジニアが日々研究開発に従事しております。
はあ、まあ、ダイソンの製品というと非常にデザイン性もね、機能ももちろんですが、デザイン性もすごく高いなというイメージがあるんですが、今のデザインエンジニアというふうにおっしゃいましたよね。
はい、そうですね。
このデザインエンジニアというのはどういうお仕事されてるんですか。
そうですね、ダイソンにはデザイナー、よく見た目のデザインとかっておっしゃっていただけたりするんですけれども、ダイソンにはデザイナーというものはいません。研究開発には、デザインエンジニアが行っておりまして、デザインと研究の開発を分けることなくものづくりに取り組んでいます。でダイソンではエンジニアリングを突き詰めれば、結果的に魅力的なスタイリングが生まれると考えておりまして、機能を表すためにあるのがデザインと捉えています。で会社の根幹となるこのデザインエンジニアリングの強化を目指しまして、エンジニアを現在の2倍に増員するという計画もございます。
なるほどね、
はい、
じゃあこれはもうそのデザイン性が高いというのはあえてこれを狙ったわけじゃなくて、もう本当機能を突き詰めた結果が
そうですね、
ここにつながっていると。
はい、そうですね、おっしゃる通りです。
じゃあもう、まあ、究極の機能美といいますかね、
はい、
まあ、そういうことですね。
はい、
最初に言いましたけれども、そのダイソンと言いますと、やはり掃除機のね、今お話がありましたが、このイメージが非常に強いと思うんですけれども、このエアマルチプライヤー、これはその羽のない扇風機、今発売して大ヒットしてらっしゃるんですよね。
そうですね、おかげさまで。
これはどういったきっかけで開発することになったんですか。
はい、そもそも日本ではちょっと発売していないんですけれども、主に欧米に向けに作られているダイソン独自のハンドドライヤー、エラーブレードと呼ばれる、よくトイレとかに合う手を乾かす機械なんですけれども、こちらの開発時に高速の空気が細い隙間から出てくるときに、周りの空気を巻き込んで増幅するということにエンジニアが気づきました。それを使って何かできないかといって開発されたものが、羽のない扇風機のエアマルチプライヤーになります。
あ、そうなんですね、よく見つけましたね。
そうですね、本当に
他の空気も巻き込んじゃうと、
い、そうですね。
これ開発のポイントはどんなところにあったんですか？
はい、一つはインペラと呼ばれる内部のものでして、もう一つは空気が出てくる円形パーツと呼ばれる上部のものになります、
はい、
でインペラの、1秒間に最大33リットルの空気を吸い込みまして、吸い込んだ空気の15から15倍の風量を生み出していますが、
はい、
このインペラというのはちょっと見た目見えないんですけれども、本体土台部に組み込まれておりまして、この吸い込んだ空気を上部のパーツに送るという役割を果たしています。
はい、
こちらのインペラには9個の非対称に並んだフィンがありまして、それが上下に衝突する気圧によって起きる摩擦であったり、
はい、
空気抵抗というところを軽減させるための穴がデザインされてまして、こういった一見見えない部分のデザインによって効率的に本体の土台部に近い下部であったり上部であったりどの部分からもきちんと同じ空気が出るようにデザインされてます。
はあ、ということはその下の土台のところで、まあ、単純に言いますと吸い込んで、
はい、
でそれをこう上のね、
はい、
円形パーツの部分に送り出す、
はい、
して吹き出してると。
そうですね。
でその時に周りの空気も一緒に、
はい、
送り出すというような形になってるわけですか。
はい、巻き込んで増幅させてますね。
はあ、すごいですね。
はい、
ねえ、1秒間に33リットル、しかも出る時にはその15から18倍になっちゃう。
はい。
結構な強い風が。
そうですね。見た目は本当に羽がないので、結構どこから出てるのとか出てるように見えないとかっておっしゃる方多いんですけれども、結構本当に33リットルの15倍とかなるので。強い風を感じていただけるかと思います。
そうですよね、
はい、
この開発というのは結構大変だったんじゃないかなと思いますけれども、
はい、
開発で苦労された点なんかあるんですか？
そうですね、開発のポイントの一つに挙げました上部の円形のパーツになるんですけれども、こちらの部分で空気の増幅を作り出す働きをしています。
はい、
これは一定の角度の傾斜の上を空気を加速すると10倍から20倍に風量が増すことをエンジニアが発見したんですけれども、空気が出てくる吹き出し口の幅であったり、傾斜の角度などわずかな変化によってさまざまな結果を出すため、傾斜の角度が急すぎると冷却を妨げたり、もしくは浅すぎると風量の範囲に影響を与えてしまうので最適なサイズを導き出すのにとても苦労したようです。
はあ、じゃあこれも計算され尽くした角度なわけですね。
そうですね、もう本当に何千回という計算とかを出しテストとかを行った結果のこれになってますね。
なるほどね。
はい、
まあこうして完成したエアマルチプライヤーなわけですけれども、はい、このエアマルチプライヤーという名前の意味はどこから来てるんでしょうか？
はい、空気を掛け算のように増やすというところから、空気のエアーとマルチプライというかけるというところから来て、エアマルチプライヤーとなってますね。
なるほど、これを足してですね。
そうですね、はい、
そこから来てるわけですね。はい、ダイソンには、まあ、いろんな製品があるわけなんですけれども、
はい、
その中から特におすすめの商品、これちょっと教えていただけますか？
はい、そうですね、はい、扇風機もおすすめなんですけれども、やはりサイクロン掃除機がおすすめになってまして、日本向けに開発されました DC26 という商品がありますけれども、こちらは本体が A4 用紙に収まるほどコンパクトなサイズで、ダイソン史上最小最軽量の掃除機となっています。
はい、ちっちゃいですね。
はい、でこちらの掃除機にはクリーナーヘッドに静電気の発生を抑えるカーボンファイバーブラシを搭載していますので、はい、日本の家庭に多いフローリングでは掃除機のブラシが回転すると実は静電気というものが発生して、目に見えない微細な本当に細かいゴミなんですけれども、ホコリなどの取り残しっていうのが実はあったんですけれども、カーボンファイバーブラシが静電気の発生を抑えるためにそのようなゴミもきちんと取り除くことを可能にしています。
おー、ということはその A4 サイズ台ぐらいの小さな掃除機ですけれども、
はい、
かなり細かいゴミまで取り除くことができると。
そうですね、はい、女性に扱いやすくですがパフォーマンスはいいものとなっています。
日本の場合はね、やはりねこの収納のこととかもね、やっぱりね、
そうですね、
考えないといけませんもんね。
はい、
その
通りですね。
これぜひね皆さん、掃除機はね店頭で、それから、はい、ホームページをご覧いただきますと、またネット用のね、販売しているものとかもいろいろあったりしますので、ぜひご覧いただきたいと思います。
はい、
もう本当にね、僕も最初見た時はあ、これが未来かみたいな感じでね正直思っちゃいましたけれどもね。はい、ということで、ぜひ皆さんお近くの店頭などでご覧いただきたいと思います。今日はダイソンのエアマルチプライヤー、この秘密に迫っていきました。お話を伺いましたのはダイソン株式会社 PR の石原恵里さんでした。 石原さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
以上、会社の秘密でした。